はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。あともう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、ディギンネットフリックスからやってまいりました。ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。今日はラロッカさんを招いて何をするかと言いますと、3回目になるんですけど、まあ、ラロッカさんの、見た、音楽映画についていろいろ話していただきたいと思います。じゃあ、ラルコさんお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。まあ、今回ね、ちょっとゴールデンウィークなのでと思って立候補したんですけれども。
はい。はい。ありがとうございます。
いえいえ。で、一昨年ぐらいのお正月に、うん、去年の正月か。
うん。
去年のお正月のにこれに出させてもらった時に僕音楽映画のこんな素晴らしいんだよっていう魅力のお話をさせてもらって、
はい。
で、その時いろんな作品紹介したんですけども、うん、その後もですね、やっぱ素晴らしい作品がいっぱいあって、
うん、
で、特に今回アメリカのアカデミー賞で、
うん、
作品賞になんと音楽映画のコーダ愛の歌が入ったと、はい、受賞したっていうので、やっぱりね、ああ、やっぱ音楽映画を紹介してよかったなっていうのと、
うん、
で、そっからも、だから、コーダ愛の歌以外にも結構いろんな音楽、いい音楽映画があったもんですから、そっから先にね、
うん、
去年のお正月から、そんなのも紹介していきながら、まあ、おとけいさんとマスさんと喋りしていきたいなと思いまして、
はい。
という企画でございます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、まず最初にコーダの話からですかね。うん
そうですね。コーダ愛の歌ね。これちょっと、ディギンネットフリックスの何回か前の回でもちょこっとね、冒頭で喋ってたんですけど、
うんうん、
まあ、このやっぱりね、この映画の肝はですね、最後の方、終盤のオーディションで歌われる、うんうん。あ、ちなみにこれはもうネタバレでいいんですよね。
はい。
大丈夫です。
まあ、はい、基本的にネタバレしますね。
はい、ですよね、はい。オーディションまで行っちゃいましたけど。
はい、まあまあ。それはまあネタバレにはならないです。
なんだっけね、はい。学校へ入るオーディション、音楽学校へのオーディションで歌われる、うん、日本大だと青春の光と影って、英大だと、Both Sides Now っていうもう歌ですよね、
うんうん。
これがですね、やっぱりこのね、本当に肝だと思っていて、
うんうん、
で、この歌詞をね、後々和訳されたのを映画見た後にね、読んでみたらですね、
うん、
まあ、なんていうのかな、ちょっとじゃあ、その、サビの部分いいですかね。
はい。
はい。
雲を両側から見てきました。上側と下側から。でもどういうわけか思い起こすのは雲の幻影。うん、私は雲のことは全然わからないのですっていうサビなんですよ、一番が。要は、この歌って、なんか、まあ、青春の光と影っていう、放題でもわかるように、
うんうん
うん、なんかね、こう、今まで経験したり、見てきた雲ってあるんだけど、
うん、
なんかその時によって、性の、なんだろうな、いい方に出たり、悪い方に出たりとか、
うん、
なんかこう、同じものを見てるのに、なんか掴みどころない。で、これが、2番、3番になると、それが、雲が愛だったり、
うん
人生だったりっていう風に歌われていく歌だったんですよね。本当、いろんなもの、あるんだけど、つかみどころない両面があるよっていう歌で、
うん
うん、で、この映画ってもう本当に全員がそういう体験をしてるような、登場人物がね、うん
はい、
と思って、主人公の家族ですよね、耳が聞こえない家族も、要は、唯一、主人公のルビーかな、
うん、
ルビーだけが耳が聞こえるんだけれども、彼女に頼りたいっていう気持ちもあるし、自立させたいっていう、やっぱこう両面があったりとか、
うん、
特にそこのお兄さんは絶対頼りたくねえんだけど、みたいなね、ああいうところと、お母さんはでもいてくれよ、お願い、一緒に家族に協力して、みたいな感じとかが、
うん、
その両面、はいその、家族の中でもある両面みたいなのも描かれてたし、うん、ルビーを教えてくれる先生も、
うん、
あの人多分いい音楽学校出た人なんだけど、
うんうん、
まあ地方の学校の先生やってるってことはきっと挫折してんだよね。
うん、
だからあの人はほんと深い挫折があるんですよ、
うんうん。
でもその挫折の思いと、でもいい才能を見つけた、この人、 この子開花させたいみたいな、こう、その両面みたいな。でも自分は挫折しちゃってんだよね、みたいなね。
うん、
多分この葛藤もあって、こうなんか遅れてくるじゃないですか、ピピアノ弾きにね。
はい、はい。
あれ多分ね、普通に来れたんじゃないかって思うんですあの、葛藤で、そこに遅れちゃったところになんか、僕は先生の葛藤を、その、本当に光と影を感じたし、
うん、
あと、恋人になるマイルズかな。
うん、
これも、この子はだから音楽は、には、まあ、強制的にやらされている部分もあって、やっぱ反発。それに対する音楽好きじゃないって反発と、
うん、
でも、ルビーと一緒になんかさ、デュエットしたら、なんて楽しいんだろうって多分この子はなったと思うんですよね。
うん、
この音楽嫌いだってところと、うん、ああ好きだっていう、この、本当にね、ボスサイズナウが、全員がね、本当にこれ描かれてて、で、それを最後に、主人公が映画のクライマックスで歌として表現したっていう、まあ、ここがね、この映画のやっぱ本当に肝だ素晴らしいとこだなと、思ってはいるんですね。
うん、
ところが、ここから僕はちゃぶ台をひっくり返すんですけど。
ね、
ただこれ僕、後から調べたことなんですよ。
はい、
うん、
映画見た時は全然こう、ぼーっと見てたから、そのオーディションのところ、ぼーっとというより、うん、もう、その前段の、お父さんに、こう、首のと、お父さんに歌ってって言われて、首のとこで、その、お父さんは歌ってる、ルビーの歌ってる音を感じるみたいなシーン、あたりからもう号泣してたもんですから、要はあんまりこう、字幕も見れてないんですよ。ね、だから、今言った話って本当に、映画終わった後に、頭で考えた話で、ただ僕ね、このボスサイズナウが始まった前も号泣したんだけど、これが来た瞬間に本当にもうね、止めどなくなっちゃったんですよ、涙が。
うん、
もうだから頭じゃなくてそれってね、もう僕の心が条件反射みたいに反応しちゃったんですよ、うん、この映画。うん、その一番の、うん、特にそのボスサイズナウのところで。
うん、
で、だからそこが何かっていうとですね、この歌の出だしがね、Rosen falls of angel hair and ice cream castle in the air って始まるんですけど、
うん、
アイスクリームって聞いた時にガーンって来たの。
お
なんかね、もう、ただ本当に画面も ほぼぼやけてて、字幕もちゃんと見えてないんだけど、音だけ聞いて、あの子かルビーがアイスクリームって言ったところがガーンって入ってきて、そっからなんかね、アイスクリーム。
うん、
もう、この歌って本当僕ね、アイスクリームっていうキーワードしか残ってないんですよ。
アイスクリームっていうのなんでガンってくるんですか？
それがね、わからないんだけど、多分、アイスクリームってさ、冷たい、甘くて美味しいし、幸せだっていう気分もあるけど、
うん、
時には冷たいし、染みるし、食べ過ぎるとお腹を壊すみたいなさ、うん負の、それこそ負の面と正の面があると思うんだけども、なんかね、うん、で、音楽映画ってね、僕前言ったのは、その、直接その主人公の気持ちを喋るものだと、あまり僕はグッと来ないと。
うん、
逆に、なんかこう、その、直接的じゃないんだけど、なんかこう、その子の心の支流を走ってるような言葉みたいなのがね、入っていると、うんそれが僕、これにはアイスクリームだったんだけど、
うん、
この子が家族に向かってアイスクリームっていう歌ったあのアイスクリームが、すごくそっから僕の想像力がバーって出てきて、うん、今までの展開とかが全部蘇ってきて、もうそのアイスクリームに集約されて、もう涙が止めどなくなったんですよ、
うん
で。音楽映画ってそういう本当ね、キラーワードがあるんです。
うん、
っていうのを、これを見て思って、で、なんで思って、その、なんでそれが思ったかっていうと、これコーダ愛の歌って、オリジナルじゃなくて、
はい、
オリジナルの映画が、エールっていう、
ねはいはい、
エールってオリジナルの映画が元にあって、それのリメイクみたいなことになってるんだけど、うんうん
はい、
このエールの、その同じ、ほぼ同じ展開をして、
はい、
で、クライマックスオーディションするんだけど、そこで歌われる歌っていうのがね、
うん、
歌詞を和訳したのをちょっと抜粋して言うと、ママとパパへ僕は旅立つんだ。逃げるんじゃない。飛び立つんだ。っていう歌詞の歌をあそこで歌うんです。この青春と光の影の場所でね。 これってね、グッと来ないんですよ、ね。
かなり直接的だから。
そうなの。そうなの。ここがね、やっぱり僕いい音楽映画と、まあ、僕がね、僕個人がグッと来ない音楽映画の本当に分岐点で、いや、で、本当この、本当に同じような展開するのに、全然エルでは泣けなかったんですよ。
うん。
でもコーダでもアイスクリームってもう今、サントラでアイスクリームって聞いただけで僕は涙が出てしまいそうになるぐらいになってるっていう。
うん、
で、やっぱり、なんていうのかな。そこがだからミュージカルのね、魅力だなと思っていて。だからミュージカルじゃん、ごめんなさい、音楽映画のね。
うんう
ん、で、これ前ですね、MCTOS って僕とペープさんが主催してる、マンスリーシネマトークの回で、
はい、
僕は音楽映画は好きだけど、ミュージカルは苦手だっていうようなことを
言われてましたね。はい、
誰も納得してくれなかったんですよ。
う
ん、
そうですね。
でしょ？ミュージカルも好きじゃんって言われたんだけど、
うん、だってやっぱりね、キャッツも好きですもんね。
そうなんです。だから、曲が、まあ、だから、でも、キャッツも、内容を聞いてないですよ。
うん。
もう、夜行列車の旅は素敵みたいな、なんかもう関係ない、なんかそういうね、キラーワードがね、
うん、
あるからこそっていうのがあって、やっぱそれ思ったのは、最近ウエストサイドストーリーのね、
はい。
スピルバーグがリメイクしたやつを見たんだけど、
はい。
あれ、終盤にまあいいですよね、これね。ちょっと終盤の展開言いますけれども。
はいはいはい。
マリアとアニータが、うん、アニータの恋人をマリアの恋人が殺してしまって。
うん、
でも私は、その、まあ犯人である恋人に愛で惹かれているんだ。これが愛なんだみたいな歌が。うんうん、A boy like that っていう、あと I have love っていうなんか連続した楽曲であるんですけれども。うんうんうん、これがほんと納得いかなくてね、僕は。あのシーンが。うん、アニータ納得しないよねって、だってさ、相手の恋人に殺されて、その恋人との愛に生きるのって言われたってさ、
うん、
どうしたって僕はやっぱ納得できないんだけど、うん、ミュージカルはそれができちゃうんですよ、
うん
うん。
で、それってやっぱミュージカルって、同じシーンで一つの感情しか僕は基本的に描かれないことが多い
ですね。まあ、そうですね。複雑な話ができにくいですよね。
そうなんですよ。
うん、
すごいここって複雑じゃないですか。
うん、
でもここで描かれるのってアニータが私愛するってこういうことでしょって言ってアニータが、うん、うんそうかもねってなっていくっていうってなっちゃうし、あと、うん、ディアエヴァンハンセンってあったじゃないですか。
はいはい。
あれってものすごく複雑な話で、
うん、
要するに描かれてるシーンの裏に必ず嘘があるんですよ、うん、あの話って、
う
ん。
そうですね。
でも、意外とシーンを見ると、それを度外視して、
うん、
もう、主人公とまあ恋人がカップルになる女の子と付き合うときはもう、大好き大好きみたいな、感情が一辺倒の曲しかね、
うん、
示されなくて、
確かに、
そこがね、やっぱりね、で、さっき言ったエールのね、一番終盤の、僕は旅立つんだよって、ママとパパへっていう歌もやっぱりそういう、うん、だから一つのね、主人公が一つの感情を見てる方に伝えて、一つの感情しか伝えてこないと、やっぱり感情が、感動が薄くなると思ってね。
うん、
やっぱさっきみたいにちょっとした引っかかり、キラーワードをグッと見てる方が掴むと、そっからほんと想像の羽がバーッ、なんだろう、想像がバーッとね、こう膨らんで、うん、そこがやっぱ僕は音楽映画の素晴らしいところだと。いうことをね、ここは声を大にして、今日は言いたいってことを言いに来たということになります。ペラペラ喋る。
なるほど。
言ってることずっと伝わりましたか
ね。いや、わかります。
わかります。うん、わかります、はい。
で、前回僕がね、紹介した、僕がすごく好きだって言った音楽映画の中に、うん、日本映画のリンダリンダリンダってあるんですけど、
うん、
はいはい。
これ一番終わりの方にですね、ブルーハーツの終わらない歌を歌おうって歌を歌うんですよ。うん、はい、でもこの終わらない歌を歌おうっていう、あそこのフレーズが、やっぱキーワードになってるんですよね、この映画。要はあれって文化祭のライブのシーンが、まあクライマックスなんで、
うん、
あそこで終わっちゃうのよ、あのバンドは。
うん、
ペルナー率いる なんちゃらっていうバンドが終わっちゃうのよ。でも終わらない歌を歌おうって感じたちは歌うわけ、
うんうん。
ここがね、やっぱりね、こっからやっぱり、ね、もう終わらない歌を歌おうって言われたけど、今までの、なんでもこの子たちってどう、ここで終わっちゃう、なんだろうな、そのバンド自体は終わっちゃうし、ここからどうやって生きていくんだろうな、みたいな、その韓国の留学生で、結構辛いね、立場であったりもした子たちがどうやって生きていくのかな、みたいな、やっぱ想像がね、バーってなるし、ここでもう私たち、今日のライブが楽しいわ、とか歌われたらさ、もう興ざめ。
なるほどね。確かに。
ただこれがね、1位に来ないの、もっと上位に、僕が思う上位に来ないのはね、うん、のど自慢っていうね、映画が、はい、僕はやっぱり音楽映画で一番好きなんだけれども、
うん、
のど自慢のそういうキラーワードがあって、
うん、
大友康平が お父さんをやってる大家族が出てくるんですけど、うんはい、大友康平が最後、のど自慢で歌うときは、その家族がね、ガッと一個、ガッと固まる瞬間でもあるんですよ。
うん
でも、その時、大友康平が歌うのって、また会う日までなんですよね。要は、恋人が別れる歌なの。また会う日まで、会える時までっていう、二人でドアを閉めてってやつですから。でも、これのキラーワードがどこかっていうと、別れのその訳は話したくないっていうところがあるんですよ。で、これは、僕たちが別れる理由は言いたくないと。話し合いたくないって言うんだけど、僕には、離れたくないみたいな。話したくないって聞こえた、うん。家族を話したくないみたいな。うん、その、全然言うじゃなくて、
はい、
掴んだものを話すみたいな。
うん、
話す、はい、離れるか、みたいな風に聞こえるわけですよ、はい。全然違うこと言ってんのに、そっからもうね、話したくないって言うんだけど、
はい、
もうここでね、もうこっからも僕も一気に最後まで号泣。女性になっていくんだけど、ほんとね、だからそういう、ぜひだから作り手の皆さんが聞いてたらそういう映画をいっぱい作ってほしいなっていう。
うん。けど、元も子もないこと聞けて言っていいですか？
うん、いいです。
それででも、なんかその、ロックさんはそう解釈してきたじゃないですか。
うん、うん、うん。
でも、そのフレーズって本当だから、まあ、違う意味で解釈してたわけじゃないですか。
そうです、そう。だから、頭で解釈すると多分違う意味に取れちゃうと思うんですよ。
だから、その、ロッカさんはそう解釈できて、それ感動したのはわかるんですけど、
うんうんうん、
一般にそれが、その、そう伝わることはないんじゃないかっていう。
ああ、どうなんだろうね。でも、のど自慢は結構名作に入ってます
ね。もちろん、僕ものど自慢大好きだから、別に、作品を否定してるとかじゃなくて、
あ
うん、そのロッカさんの味方の時、別にそれ、味方を否定してるわけでもないですよ。
うんうんうん、いや、わかります。
はい。そう、制作者はどういうふうに意図してそれ、
抽出したのかなっていう。ああ、そこまで考えてはないのかな。
例えば、コーダの場合は、
うん。
わかるんですよ。多分、それを意図してやってるんだろうなっていう気もするんですけど、今回に関しては、ちょっとなんかその、例えばその、悪い言い方をしたら、こう、ラルカさん拾う能力があったと。そのワードを。
うんうん、でも、ちゃんとね、そこまでに、そこで家族がガッてなる瞬間を描いてるから、多分、そんなに、その、また会う日までの、歌詞を追って見る人はいないような状況にはなってると思うんですよね、観客が。
うん。
うん。だから、もしかしたら全くその意味を返さず大友康平が歌ってるのに感激する人はいるかもしれないけど。
うん。
もう一歩、だから、そうだね。どうなんだろう。いろんな人に聞いてもらえますね、
そうですね。
うん。
だから、こうだ、愛の歌って僕はアイスクリームに反応したけど。
うん。
もっと別のところで反応する人もいるかもしれないし。
そうですね、
うん。
まあでもそれだけでも、まあ歌ってある程度こう、一般化というか、普遍的な部分を歌ってる部分あるじゃないですか。
うん。
だからその物語部分がちゃんとよくできていたら、
うん。
歌の中でのその普遍性と呼応できるようになるというか、うん、だからそれだけドラマ部分が、
あ、
うん。うまく描かれてるからこそ、そういう部分を拾える。
あ、そうだと思う。っ
ていうところかもしれないですね、うん。逆に言えば。
そうなんですよ。で、だから、さっきエールとかね、ディア・エヴァン・ハンセンとか、うん、ウエスト・サイド・ストーリー、ちょっと僕は批判したように聞こえたかもしれないけど、
うん、
結構この3つってちゃんと人間ドラマは描かれてるんですよ。
うん。
うん、
だからこそ、まあ、なんだろうな、もうちょっとこう直接的じゃなくて、
うん、
もうね、ほんと、一個の引っかかり、人に対する引っかかりぐらいが来るようなセンテンスを探す作業みたいな、
うん、
方が、 僕は映画としてもっと良くなるんじゃないかなって思うっていう話なんですよね。うん、まあミュージカル映画って難しい。まあウエストサイドストーリーはね、まあそういうわけにいかないかもしれないけど、ディア・エヴァン・ハンセンはもうちょっとできたんじゃないかと思って。うんうんね、だから一番いいところはね、あのディア・エヴァン・ハンセンのちょっと、ネタバレするので30秒ぐらいあの、見てないかと思っていただきたいんですけれども、最後にさ、死んじゃった、自殺しちゃった男の子が、どっかでギターで歌ってましたみたいな。
あ、はいはいはい。すごいですね、はい。
あそこってあんまり歌詞入ってこないんですよ。
あ、そうですね。
ね。もう、あそこで歌ってたっていう事実に感動するみたいなところがあって、
なんか動画を誰かが撮ってるんですよね。
そうなんです
よ。なんかその、サークルというかその、なんか悩みを打ち上げるところですね。
そうです、そうです。
なんかそういう、ね、リハビリ施設みたいなところですね。
そうですね。
うん、あ、歌ってたんだ。あの、ね、何にも楽しいことがなくて、本当に辛いまま自殺しちゃった子だと思ってたけど、あ、でもこういう一面があったんだっていう、その、こういう、その子が、俺は歌うの楽しいぜっていう、歌で僕らは感動してるんじゃなくて、ただ歌ってその姿っていう部分にやっぱフックがあって、それはワードじゃなくてまあシーンですよね。キラーシーンだと思うんだけど、やっぱりね、そういう作り方がとてもいいと思うし、だからディア・エヴァン・ハンセンが惜しいのはそこだけだったんですよね。そういう作り方が。っていうのはね、思っていて。だから、そうなんです。もちろんもう、そこの最終的に、歌のシーンだったりするところに行くところの人間ドラマが全く薄っぺらかったら、どんなにキラーワードがある曲を用意してもダメだとは思っている。あ、いいつながりになったと思うんですけど。で、じゃあそこでちょっとあの、皆さんが見た、ちょっとシングネクストステージの話に。
ああ、そうです
ね。行、ね、はい、きましょうかね、はい、まあ。そんな前提を持っていくと、僕はだからその前回、のど自慢と同様に、シングというアニメーション、音楽映画が好きだと。
あれですよね、本家シネマクティフの、なんか投稿というか、はがき投稿じゃないけど、質問に投稿するやつあるじゃないですか。
はいはいはい。あ、だから、なんか、どっか
の。なんかのやつで言ってましたもんね。
そうそう、上半期か下半期のベストで送ってたって。
ロコさんが、シングが素晴らしかったっていう。
思って、これはだから、そうです。あの、アメリカのアニメーション版、のど自慢だ、みたいなね。で、本当にやっぱりこれは、それぞれの動物たちの背景がしっかり描かれて、で、最後に、まあ、一夜限りのショーみたいなのをするね、話で。これもこれにもキラーワードは、あの、ワンの方ですね。あの、前作の方。はい、これはやっぱり、なんだろう、クライマックスのショーに行く前のですね、ハレルヤって曲。あれ、ハレルヤーって曲が流れるところは、全員が一番落ち込んでるところなんですよ。特にあの、主役の、あの、コアラのバスタームーンは、なんかもう、あれ、小屋も壊れちゃって、なんか、自分でこう、自分の体を毛を使って、車の洗浄をするみたいな、やりたくもない仕事をね。で、みんなももう、その、ショーもできなくなっちゃったし、落ち込んでいる。で、このシングのいいところは、その、要はですね、最初みんな落ちぶれていて、
はい。
一旦ちょっと、ショーができそうって、ガッて盛り上がって、そこのハレルヤの手前でまた一回ガクって、落ちるんだけど、そこでゾウのミーナが、瓦礫になった小屋の前で、ハレルヤーって歌う、そのハレルヤーがもう、そっから、ここが僕の中でキラーワードで、ガッて来て、そっから、最後にみんなが、やっぱりやろうぜみたいになったところの一気にね、あの加速はかかっても感動が止まらないみたいになるんですけど、で、ネクストステージですよ。
はい。
どうでしたかね。
のときさんはどうでした
そうですね。
シングさん今日見たんですよね。
そうなんです。
あ、そうか。
じゃあシングの話からしていいですか、せっかく。
どうぞ。
はい。まあ、これを機にですね、僕はシングを見てなかったもんですから、まず、シングの字幕版を家で今日見ました。で、まあ、ラロカさん。
今日見たんですね。
今日見てました。はい。
日本立てってことですね。
そうですね。あの、続けてみたっていう感じですね。はい。まあ、ラロカさんがこの間お話しされてたのも聞いてましたし、お好きだっていうのは、僕は喉自慢ちょっと見てないんですけど、まあ、喉自慢に似てる 話なんだろうなというかね、なんとなく、うん、見ながら分かったんですけど、これがですね、素晴らしかったですね。僕は大好きですね。
ワン、
ワン、ワン、まず、はい、ワンの話をしております。はい。
あ、すいません。
字幕版で 見たんですけど、うん、やっぱり、なんですかね、一人一人が、の境遇が描かれて、そこにまあ歌が加わるっていうところですよね。
うん、
まあやっぱりだから、その歌に彼らの気持ちが乗っているというか、うん、現れていて、すごく感動しますし、最近ではね、僕、一番泣いたかもしれないですね、この映画、ね。
ああ、でも、本当いい映画ですよね。
うん、後半はね、ほぼね、ずっと泣いてたっていうぐらい。
ですよね、これ、はい、そうなのよ。う
ん、まあ、そんなにこう、ポタポタ涙が垂れるって感じじゃないですけど、こう、なんかずっとじわーっとしてたっていう感じですよね、本当に。だから、なんで僕これ見てなかったんだって思ったぐらい。で、よく考えたら僕、ミニオンズ大好きなんですよ。うん、だから、なんで、ね、そうそう、なんで、こう、イルミネーションの作品ですよね、
うん。
見逃してたんだろうっていう感じがしましたし。だから、そう、それで、ラロカさんにはこの件は感謝、まず、してますけども。はい、で、今日、そして、シング2ですね、ネクストステージを。うん、こっちはもう吹き替えしか今やってなかったもんですから、ちょっと遅れちゃったもんですかね、うん、僕が見に行くの。最初は字幕もちょっとやってたんですけど、字幕で見たかったところありましたけど、まあ吹き替えで見てきました。で、うん、正直、まあ、2は、まあ、面白かったです。なかなか良かったなっていう感じなんですけど、1と2と比べると、まあ吹き替えと字幕っていう違いももちろんあるんで、ちょっと比較は難しいんですけど、まあ1の方がどっちかっていうと好きかなっていう感じでしたね。ただ2も、まあ、1と違ってまたいいところもあって、やっぱりその、豪華なミュージカルっていう感じになってましたね。
うん
2の方は、
うんうん。
ここがやっぱり、まあ何年か経ってるっていうのもありますし、絵の綺麗さとかね、そういうのもありますし、動きとかね、うん、そういうのもすごい良くなってるだろうし、やっぱりその、最初にもあるんですけど、まあラストにもあるんですけど、そのミュージカルというかね、ショーのシーンですよね、彼らの。
うん、
これがやっぱり多幸感がすごいあるというか、見ていて本当に幸せな気分になるというか、嬉しくなってしまうようなね、シーンがやっぱりたくさんあるのがすごく良かったですね。で、吹き替え版をせっかく見たので、これは僕言っときたいんですけども、僕は、日本のアーティストの中ではビーズが一番好きなぐらいなんですけど、
あとビーズって言うんですね。
そうですね。
ビーズじゃなくて。
はい、まあ普段はビーズって言っちゃいますけどね。なんか、ファンはビーズっていうらしいですけど、
ね、
はい。はい。すいません。よくご存知で。
はい。
で、今回は、ライオン役ですよね。クレイの役を、うん、まあ、うん、稲葉さんがね、ボーカルの稲葉さんがやられてるんですけど、うん、まあ、正直声優としてはそんなに上手じゃなかったなっていう、まあ、本業じゃないかなと思いますけど、でもやっぱりね、歌は、やっぱ上手いなっていう感じがしましたね。
うん、
ああ、
うん、
これが聴けただけでもよかったなっていう感じですね。
うん
まあ、もっと言えば、もっと聴きたかったなっていう、ね、ところは。
ちょっとしか歌わないですよね。
そうなんですよね。うん、もったいない感じはちょっと、まあまあ、それがメインじゃないんで、あれですけどね。うん、あとはロックじゃなかったのね、曲がね。ロックスターじゃないのかなとかね、ちょっと思ったりしましたけど。うん、まあ、それはいいんですけど、はい。うん、まあ、それでも、見れた、価値はあったかなという感じはしましたね。で、先ほど、ラロカさんがお話ししてて、
うん、
なんとなく僕分かってきたのは、その、もちろん素晴らしい歌を聴くとか、歌詞の内容が素晴らしいとか、
うん、
いうので感動する、いいなって思う音楽映画もあると思うんですけど、
うん、
シングに関しては、特に1なんかそうなんですけど、その歌うという行為、自体に意味があるのかなっていうところが結構あって、
うんうんうんうん、
曲がどんな曲かっていうのもまあもちろんチョイスもね大事ですけど、それより歌えない人が歌えるようになるとかね、この2だ とクレイのことですけど例えば、うん、で1だとまあミーナっていうゾウのキャラクターですよね、うんうん、人前に出るのが恥ずかしいっていうキャラクターがいるんですけど、まあ彼女がまあ主人公といえば主人公だと思うんですけどメインのね、その人前に出れない人買ったのが人前で歌えるようになるという歌自体の行為のことを描いている作品なんだろうなっていうのを先ほどのラロカさんの話を聞いててなんとなく そういうことかなっていうのはちょっと今見えてきたかなっていう感じはしますね。だから歌詞が入ってこなくても感動するとかいうことは全然あることだなっていうのはわかりますし、まあシングルに関してはそういう感じで僕はすごい楽しめました。
まあ、以上ですか？
じゃあ、マスさんいかがでした
か？僕ですか？はい、僕は、1話だからさっき言ったみたいにすごい評価してて、もう本当にすごい良かったんですけど、まあアニメの中でもトップ10に入るぐらい僕はいいと思うんですけど、今回はちょっといまいちでしたね。あの1も2も僕はどっちも吹き替えでしか見てない。
はいはいはい。
日本版の吹き替えの人、みんな上手だし、
そうですね。
違和感もないし、歌もめちゃくちゃ上手だし。
なんか、まあ、続けてやってるっていうのもあるでしょうしね、その1から2に。その、パッドでの、芸人とか、タレントがやるっていう感じではなくて、ちゃんとやってるなって感じはしましたね。
でも、斎藤司は芸人ですけどね。
ああ、もちろんもちろん、そうなんですけど、なんか、ね、目立たないんですよね、下手だなっていうのはね。
そうそう、全然めちゃくちゃ上手ですよね。
そう、まあ、強いて言えば、あん中で、どうかなっていうのはやっぱり稲葉さんがちょっと目立ってしまう感じがするかなっていうのはありますけど、まあしょうがないなっていうのはありますけどね。
あとミーシャはこんだけ歌が上手いのかってやっぱびっくりするっていうのもあるし、1です。あ、まあ音源はちょっと吹き替えじゃないかって思うんですけど、1の本当そのハレルヤのところのミーシャの歌とかマジですごかった。
まあだからそっちもちょっと聞いてみたいですね。
聞いてみてください。でそれぐらいまあ前作良すぎたので、
はいはいはい。
まあちょっと今回話があんまりだから、1でその、まあ、再開できたわけじゃないですか。劇場が。
はい、
で、2では、もっと大きいところでやるっていうモチベーションになってて、でもなんか、他の、例えばロジータっていうメスの豚の人ですね。
お母さんですね。
はい、
お母さん。
まあ、彼女はちょっと夢があったみたいですけど、それ以外の人はそんなになんかやりたいと思ってないそうですから、その1の良さっていうか、その自己実現っていうところが、やっぱ薄いんで、僕なんかあんま、しかもなんかその、まあ前の舞台が田舎だとは僕は思ってないですけど、
そうですよね。
なんか田舎を捨てて都会に出ていくみたいなところが、なんかその元々の地元のファンをないがしろにしてる感じが僕はしてしまって、それなんかすごい嫌だっていうか、なんかちょっと、でかいところでやるのがいいのかよって、ちょっとすごい、その反感を持ってしまって、あんまり僕が好きな話じゃないくて、むしろなんかこのシングのこの座組というか、人たちの地元でのパフォーマンスを30分のアニメとしてなんかシリーズやってくんないかなって思って、例えば今回のシングネクストステージは大長編ドラえもんみたいな感じでやって、で、なんかドラマシリーズみたいな感じで、この普段のドタバタでの、地元でのショーの、を毎週やるみたいなことを、そういうのがあった上での、なんか大長編としてのネクストステージだって全然納得いくんですけど、まあ、舞台でかくしたりとか。
そうね、特別感がある感じですね。
そう。海外になんかロケ行くみたいなイメージで、やるのは全然 OK なんですけど、その部分が、こう、普段のところがあんまり描かれないもん、もう先行っちゃうから、そしてはなんか、せっかく、1で取り戻した劇場がどうなったんだよっていうところが、
そうですね。
不満に思ってしまったっていう。でも、2でも、多分、話の流れ的にラロッカさんは、舞台はあんま好きじゃなかったのかもしれないけど、そうですけどね。
あ、わかりました。
僕は、劇場じゃないや、最後の、舞台あるじゃないですか。あそこは、やっぱ、絵っていうか、美しさとか、まあ、歌も、皆さん上手いですし、僕は普段から言ってるんですけど、歌詞があんま入ってこないタイプなんですね。映画を見てて。音楽と絵しかあんまこう、鑑賞要素になってない部分があるから、それについてすごい僕は良かったなと思うんで、まあ、話はあんまりですけど、美術的な部分で言ったら、すごい満足しましたね。まあそんな感じですかね。
はは。
ラロッカさんに僕が理解できない音楽の部分を、教えてもらおうみたいなっていうのがあるんですけどね。
はい。おとけやさんも、松さんも、あんまりそう、歌詞は入ってこないって言ったんですか？
いや、おとけやさんはそうでもないんですよね。多分ちゃんと理解されてると思
います。音楽聞くときに、どっちかっていうと僕は歌詞重視で聞きますね。
この、シングに関してはってこと？
シングに関しては、そんなに、
もちろん。意味として、しっかり理解して、それを反芻しようって感じにはなってなくて、この、歌ってるっていう姿が良かった。 ていうことですよね。
そうですね。だから、うん、あの、うん、もちろん歌詞の内容も、あの、うん、大事だとは思うんですけど、
うんうん、
この映画に関しては、それよりも、なんというかその、歌うまでの過程とかね、うん、歌っているという行為とかね、何のために歌うかみたいなところの方が、うん、まあ意味を持たせてるのかなっていうふうに僕は思うんですけど、あと、映画を見るときに、あの、思うのは、歌の音楽と、その、歌の歌詞と、両方理解しながら聞くっていうのは、僕はちょっと難しくてできないので、
うん、
あの、そんなに歌詞は終えてないところはありますね。2回見ると、うん、あの、終えるかもしれないんですけど、1回ではちょっとね、特に外国語の歌詞だと、入ってこないというか、うん、字幕見ながらなっちゃうね、どうしても。難しいところはありますね。だからそんなに一生懸命歌詞を見てる感じではないですね、うん、僕は。映画見るときに、うんうん。
僕、両方ともね、シング1も2も吹き替えで見ていて、
はいはい、
うん、日本語吹き替えで見ていて、これが、この吹き替えにした人たちの素晴らしいなと思うところは、
うんうん、
あの、なんだろうな、僕もね、歌詞の意味はあまり入ってこないんですよ、このシングって。
うん
うん、
でも、英語を日本語にした時の引っかかりみたいのがないわけ。なんか、本当に そのまま、こういう日本の歌があるんだろうなっていう風に入ってくるんですよ、
ね、
うんうん。で、要はまあ、僕もさっき言った、こうだじゃなくて、オリジナルエールのクライマックスとかミュージカルに感じる歌詞を聴けっていうタイプのものだと、
うんうん、
頭が最初に反応してしまうんですけど、うんうん、そういう、だから、ドラマを作った上で歌ってる姿とか、僕はやっぱりね、一個一個にキラーワードがあると思うんだけど、
うんうん、
心が一瞬反応す、カッと引っかかる部分、一個っていうところが必要だなっていう、心が反応する部分が一個あればもうそこで、それでいいみたいな風に思っていて、うんうんうん、でそこがシングは、だからもう、あ、普通自然に日本の歌を歌ってると思えるから、
うんうん、
そこがもう本当にガッと心が反応できるんですよね、真っ先に。特にシング。うんうんうん、1の方は。で、僕は2がやっぱり、僕はもうね、松さんと同様、いまいちだなと思うのは、
うん、
やっぱね、全員の登場人物の、そこまでの背景がね、なんか取っ手つけてんですよ、
うん、
全員。全員、
うん。
その、今回、唯一、ちゃんと人生を描けそうだった、グレイ・キャロウェイ、あの、稲葉さんの、
うん、
の声のやってる、ライオンですら取っ手つけたような。
うん
うん、
そ
う
です ね。なるほどね。
結局、ワンでやった、一回沈んでる状態だけれども、
うんうん、
もう一回やろうかなって思ったけど、やっぱできないみたいなさ、こう、浮き沈みがないんだよね、この、グレー・キャラウェイさん。もう、なんか、長澤まさみの役はなったかな。アッシュに説得されて、
うん、
結局来て、なんかそれに巻き込まれて、でも最後歌えますよっていう。
うん
うん、っていうのはやっぱりね、描き込みがやっぱ足りないと思って、
うんうんうん、
ただ、僕ね、嫌いになれないところがあって、
うん、
唯一僕この映画で、シング1とかのど自慢を感じるキャラがいて、
うんうん、
それがね、某社っていう、
ほう、
あの、悪い社長の娘、なんですよ、
うんうん。
この娘はね、意外とすごくちゃんと描けてると思って、
うんうん、
最初はただの邪魔しに来る嫌なあの社長令嬢かと思ったけど、うんうん、でも彼女ってその社長令嬢って言って、なんか、そこにがんじがらめになってったんだよね、
うんうんうん。
で、それがだんだん分かってきて、で、もう、なんか、そいつのせいで、その、あの、悪い社長からは、こう、いろいろ追い出されるんだけど、
うん、
でも、バスタームーンが彼女に最後会いに行って、一緒に歌ってくれよって言ったらさ、そこから解放したじゃないですか。
うんうん、
あの子は。
悪い子じゃないですよ、もともとはね。
そう、
うん。
そこが、だから、シングの、ワンの鬱屈してた人生の解放みたいなのが、
うんうんうん、
本当にここは、ポーシャ、オンリーは本当描けてたと思って、
うんうんうん、
で、これは結局、あとだから、このショーは続きますみたいになったじゃないですか。なんか結局売れて。
うんうんうんうん、
僕やっぱりね、シングのワンのいいところって、一夜限りだったからだと思うんですよね、あのショーが。うんうん、まあ、結局、ショーがヒットしたから劇場できましたって最後はなったけれども、
うんうん、
あの、満天の夜空の下で歌う、うん、あの舞台は、あの、僕らが見てる時点では、一夜限りだなと思って見てたんですよ。
うんうん、
だその、さっき言った、リンダリンダリンダの終わらない歌を歌ってるんだけど、終わりしかないよね、みたいな。 あの瞬間とすごく通じるところがあって、やっぱり大好きだったのに、これって結局、ショー成功したら、成功したら、絶対そのままロングランみたいになる、なるじゃないですか、この話って。そこもやっぱりね、むしろ、だ本当だから、マスさんが言ったように、もうこれはこれで一回で、ごしゃって、一夜限りの淡いバブルでした、夢でした、泡でしたで終わって、本当地元に帰って、ね、ジャイアントスネオとのび太と静香ちゃんでやってほしいんですよね。
はいはい。
うん、って、本当に僕も思ったんで、だから、嫌いにはなれないだけれども、まあ、僕ツイッターでだから、のど自慢じゃなかったけど、シングだったみたいなね、感想を書いたんだけど、本当そんな映画だったなと思って、ちょっと、うん、僕は、もう一歩だなって感じはしましたけど、でもまあ、好きなキャラにも会えたし、あの、いろんな展開、あの、ワンだとあの、イカがいっぱい出てくるみたいな、ね。
はいはい、
あれ今回何でしたっけ
あれはね、松さん詳しいんじゃないですかあの、猿は。
あ、猿か、猿だ、
そうですね。小さい猿出てきた。あ、そっか。
うん。ああいう、ああいうなんかこう、なんか、実は、隅っこにいたやつがガーッと活躍できるみたいな、
う
ん。ああいうところ
は、ね。清掃員ですよね、あの子たちはね。
うん、思って、みたいな感じですかね。
キャラはめちゃめちゃいいですもんね。
う
ん、キャラ、
う
ん、各キャラは、本当。
だから、残念なのは今回別に歌詞の内容もあんま入ってこなかったし、心も反応しなかったんですよ。キラーワードがなくてね。っていうのが、僕はね、僕はちょっと、あとね、まあこれは言ってもせんないんだけど、シング1の方が僕知ってる歌が多かったんですよ。
ああ、まあそうですね。
結構もう聞き馴染みがあるみたいな。
そうですね。ゴールデンスランバーとかね、アンダープレッシャーとか、あの、流れますしね。
そうそうそう。今回ね、聞き覚えがあったのは、あの、エルトン・ジョンの序盤にかかったやつ。何でしたっけ、イエローなんちゃら、なんちゃらってやつ。あの、イエローなんとかロードっていう、あれ、ロケットマンすごくいいシーンでかかるんですけどもね。
あれ
ぐらいだったのも、まあ、そういう影響もちょっとあったかもしれないかなと思いましたけど。です。で、酒進めちゃっていいんですかね。
はい、はい。
でね、まあ、そんなわけで、まあ、シング2は、まあ、ちょっと残念だったけれども、やっぱりさっき言ったように、コード愛の歌のように、去年のお正月以降、やっぱりいい音楽映画がいっぱいあって、ちょっと最後にそれを紹介して、
はい、
しようかなと思うんですけれども。
お願いします。
はい、僕よ、ディギーネットフリックスから来ましたと言いましたけど、はい、結構ネットフリックスの映画いっぱい最近見てて、そこで一個紹介したね、まず、ミックステープ、伝えられずにいたことっていう映画があるんですけどね。これは、中学校1年生のアメリカの女の子が、両親がもう亡くなってるんですよ。で、その両親が残したミックステープっていう、その、いろんなアーティストの歌を自分たちでこう、編集して作ったみたいな。
カセットテープ
が。ね、はいはい。カセットテープがあって、で、その、文字しか、テープをね、ぐちゃぐちゃにしてね、聞けなくしちゃって、この女の子が。で、その書いてあるアーティストとその曲を、その女の子が一曲一曲探して巡っていくっていう話なんだけれども、これはですね、要はですね、どこがいいかっていうと、もう亡くなってる両親が、この子をね、育ってるんですよ。この話って、っていう話なんですよ。亡くなってるのに。まあそこはちょっとどういう感じになるかちょっと見ていただきたいんですけど。
はいはいはい、
で、ああ、で、そうなっていくんだろうなって思う中で、それを探しに行く2曲目があるんですけどね。8曲全部あって、
はい。
で、その2曲目のね、冒頭がね、僕にとってキラーワードだった。もうそこでガッて引っかかって、もうこの映画はそこから一気に、あーって連れてかれたんですけれども、これはね、多分ね、日本人は結構引っ張られると思います。少し言っておきます。ぜひこれ見てほしいので。まあ。
なんかちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを思い出します。
ああ、確かにね。
あ、そうですね。そうですね。そうそう。でもその一曲一曲を巡っていくっていうことがね、本当にね、こう、まあ、育ててるんだよね。両親が。っていう話なんです。
ちょっと、見てないんで、ちょっと見てみます。
はい、で、しかも、これ、まあ、基本的にその両親はなんか、 パンクロックみたいなのが好きだったから、もう基本的にその8曲もね、まあ、お前を老人形にしてやろうか、みたいな曲ばっかりなんですよ。でも、この中でのこの 2曲目をぜひね、聞いていただきたいっていうのは、まずミックステープ伝えられずにいただくと、これは本当良かった、で、ちょっと順番がずれ、間違えちゃったけれども、ちょっと遡って、これもネットフリックスの曲で、はい、あ、映画で。
映画。
まあ、これは再三僕がいろんなとこ言ってるんですけど、チックチックブーン。
ああ、はい。
ミュージカル映
画。アカデミー賞にもノミネートされてますね。
そうです、アンドリュー・ガーフィールドがね、レントの作者の自伝的なミュージカルっていうことなんですけど、まあ、これは本当1曲目の歌が良くて、で、1曲目にですね、にゃーにゃーにゃー、ハッピーバースデー、にゃーにゃーにゃーっていうね、歌があるんだけど、3090って、これもうハッピーバースデーに、ガッと引っかかりまして、私が。これキラーワードになってて。これはミュージカルだけど、もうここで引っかかっちゃったんで、もうそっからはもう一気に見れちゃったみたいな、映画でした。これ、おとけさんと、
はい、僕も、あれは GM でしたっけね。
いや、マンスリー島とオーバーシーズン。
オーバーシーズンですか、ごめんなさい。はい。もう、僕も参加しましたね、見た、ね。
お題になったおとけさんも、ね。
ピクティク部の時、おとけさんが出られて
た、はい。はい、
そうです。で、そこで、僕はいろいろ、感想を話す中で、これはね、作り手の業の工程の映画だっていうことを、この、話してる中で僕発見しまして。
作り手っていうのはどの作りですか？あ、映画の作りですか？
映画とか、いろんなもの。映画とか、小説とか、そういう、要はですね、作り手って、自分の身近にあったものを、作品に昇華しちゃうんですよ。これってものすごく周りの人からすると迷惑だったり嫌なことだったりすることがあるんだけれども、それもひっくるめてこの映画は、そういうこと自体、そうじゃないと作れないんだっていう作り手の業の工程をしている。よく立川談志さんが、落語はね、人生の業の工程だみたいなんだけど、本当ね、そういう映画だな
と。なるほどね。
だからいろんなものを、こう作っていきたいっていう人ほど見てほしいミュージカル映画だなと思います。次の僕が、ああ、素晴らしかったなと思ったのが、これはもう音楽映画に入れたいんですけどね。ブータン山の教室。
おお。ああ、そうか、まあ音楽映画って言う
か。あれは音楽、これ、
確かにね、
こういうのを僕は音楽映画って言ってるんです。あそこで出会った、ブータンの山奥で出会った、ブータンの都会の小学校の先生が、なんか、ドクター孤島的に、山奥に赴任しろって言われちゃってっていうところから嫌だったんだけど行ってみたらそこがね、みたいなね。これをですね、そのカープキャストで喋ったらね、なんか、ウルルン滞在記だみたいに言われちゃったんです
よ。今やってます
よ。ウルルン滞在記僕見たことないですけど、まだ、イメージはそんな感じかもしれない。
僕はね、こんなウルルン滞在記なんか言うんじゃねえよって思ったんですけど。これもね、あそこの村長だったり、あと、ブータンの山奥の村長だったり、あそこの女の子がね、役に捧げる歌っていう歌をね、歌ってて、で、その歌詞を教えてくれよなんて言ってさ、でもこれはね、キラーワードじゃなくて、キラースマイルに僕はやられてる。
確かに。
役を捧げる歌を歌う女の子に僕はもう、半分恋をして、今でも心の中に思い起こせばあの子がいるみたいな。
お
うん、もうキラースマイルでやられて。やっぱりこれ、ね、最後その歌がさ、この先生の人生にとってとっても大事なものにな
る。そうですね。最終的にね。
でも、あれは歌詞を聞いたからじゃないんですよ。あそこに行ってあれを、一緒に、あの体験をしたからっていうことが、ポイントで。
思い出的なね。
そうですね。で、
それこそそこの場所で老人形にしてやろうかの曲でも感動できたかもしれないですね。
もちろんもちろんそうですよね。老人形がキラーワード
だった。曲は関係ないですよね。
そうですね。まあ、そうですよ。アルプス一万字悪だって。
でもまあ感動できたかもしれない。
ですですですです。本当にそうだと思う。ね、こう。一回、去るときに村長が、アルプス一万弱って歌ったら、僕は感動、泣いたと
思いますね。泣きそうだけど。
泣くと思うけど。
日本語じゃなかったらね。日本語じゃなかったらいける。
あ、そうですね。日本語じゃなかったらね。そう、だから、もうね、あそこの 村が心に入っちゃったっていう映画だから。
うんうん、
でその象徴が、やっぱり、ヤコに捧げる歌なんですよね、うんうん。うん。っていうところが、やっぱり、僕が思う、だから本当に音楽映画っていうのはこういうのだっていうのが、やっぱブータンやもの
共
感感じられたなっていう、うん。あとは、で、最後なんですけども、
はい。
いろいろ言いましたけれどもね、
はい。
これが決定版だと。もう究極型の音楽映画があると思っていて、それは、サウンドオブメタル。
おお。
もうね、これはね、キラーサイレントです。
あれ、サウンドオブメタルってでも最初以外音楽出てくるんでしたっけ？
まあ、音楽的にはライブシーンぐらいですかね。
最初のライブシーンだけだけど、うんうん、まあまあ、音、音映画っていうことに。なんかね。音楽出てくるんでしたっけ？
いろんな滑り台をポンポン叩いて、
ちょっとありましたね。ピアノ、使ったりとかね。はいはい、はい。
やったりするんですけど、うん、まあ、僕が究極型っていうのは、
うん、
無音が音楽だ、
うん、
っていうことなんです、うん。この映画って、
うん。
じゃないのかなと思って。
うん
うん、だから、本当に歌詞もない、
うんうん、
メロディーもない、
うん。
でも、あの瞬間に僕はあの人に何か、メロディーが流れたんじゃないかって思うんですよ。新しいね。
うん。
うん。主人公にとっての、も、心が、そっちにプッと反応した瞬間だし、見てる僕らも、あって見たときに、見てると、確か何にもなってないけど、
うん、
いろんなことが、なってたと思うんですよ。うん、
なるほど。
心の中、心から出てきたっていうのは、うん、結局この主人公もずっと、頭で動いてたんだよね、耳が聞こえるようになれば、今までと同じように演奏もできるし、っていうことで頭で動いて全部悪い方に悪い方に行ったし、
うん、
で、結局頭で動いてるっていうことで恋人ともやっぱり別れることにもなるしね。
うんうん
うん、で、最後何もなくなった時に、本当に何もなくなった時に感じた無音、
うん。
これが僕は究極の音楽映画なんじゃないか。
なるほど。
いうのを思って、僕はやっぱりここの、おととし、去年のお正月か今までにかけての音楽映画の中で、ああ、すっごいなと思ったらサンドオブメタルなんだなっていうことが今日は言いたかったと。
なるほど。僕ラストシーンはすごい覚えてますね。やっぱ街の中での。
うん。
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 そっか。はい。
で、はい。で、僕がね、コーダを音楽映画として素晴らしいと言って最初に紹介したんだけれども、はい、実はちょっとそこに引け目があって、こう。これって結局でも耳が聞こえる人の映画じゃんって思っちゃったんですよね。
うん、
うん、音楽映画のって享受できるのってやっぱ耳が聞こえる人なのかなと思って。
うん、
でもサウンドオブメタルってでももしかしたらそうじゃないのかもしれない音楽映画かなっていうのもあるんですよね。
うん、
なんかそういう気持ちもね。だからなんていうのかな、その耳が聞こえない人たちを主人公にしてるけれども。本当に楽しめるのは耳が聞こえる人だっていうのがちょっと、うん、なんていうのかな。僕としては、感動した手前、アイスクリーム、でも、あの家族はアイスクリームし、見て、わかんないですよ。アイスクリームの時は手話してないから。
うん、
ルビーが、
うんうん。
だから、僕がアイスクリームで引っかかり感じたとこには多分、お父さんとかお母さんとかね、お兄さんは、わかって、なかったはずで。
うん。
だから、僕がだから音楽映画素晴らしい、コーダ素晴らしいっていうことに、ちょっと、自分の中で、もやもやしてる部分が、僕はサウンドオブメタルでちょっと昇華されるみたいなこともあるんですよね。そこがやっぱ究極型って
。なるほど。
うん。ね。は、ちょっと、まあ、どういう、いろんな字幕で なんだろう、いろんなその映画用の字幕とかで工夫すると、
うん、
ね、もちろんその耳が聞こえない方もすごく楽しめる映画なのかもしれないけれどもね。
うん
うん、ただ、ルビーの声はやっぱり聞けないんじゃないですか。
うんうんうん、
で、そこがこのコーダのキーなところで、
うん
うん、っていうところがね、なんか、そこも含めてアカデミー賞を撮ったけど、なんかそういうところの話もどんどんこう、わーっと広がっていくとね。
うん。
じゃあ、究極的に、本当に誰もが楽しめる音楽映画って何なんだろうっていうところをちょっと、今後は僕は突き詰めていきたいと思うっていう。うん、 ところはすみません、なんかこんな感じ。
うん、
まあ、そんな大行なことじゃないんだけど、っていうことを、はい、そのね、音楽映画素晴らしいと言ってきた手前、そういうことも感じたというところで、
うん、
締めたいと思うんですけれども。
なるほど。
はい。はい、ありがとうございます。うん、
ありがとうございます。
いや、すいません、じゃないです。全然大丈夫です。
はい。ちょっといろいろやっぱ考えますね。
うん。
音楽、映画というかね。
そうなの。
歌についてとかね。
うん。うん。そうですね。こうだ、結局はその、健聴者目線での話に今、終始してるっていうところはありますもんね。健聴者から見た、はい。
うん。
聴覚障害者っていうところもあるから。
うん。
でも、プロデュースしてたりとかしてる人は身が引くない。
あ、そうですね。
ですよね、うん。うん。だから、そういうとこにすごく配慮をされてるんだろうなって。うん、僕もまだね、一回しか見てないんでね。
うん。
うん、ちょっとその、だから僕ね、もう一回見るときは全部音消して見てみようかなと思って、前編。
も
うこうだ。気もしてるんです
よ、うん。字幕を出してみたいな。それもせず。
字幕が、あれば出すし、まあ、無理だったら、まあ一応話は知ってるから、
うん、
その、言葉の字幕だけは出してみたいな感じで、うんうん、とは思ってますね。
なるほどね。
そしたらどう感じるのかなっていうのはちょっと、うん、ちょっと興味があるし、やってみようかなと思ってます。
はい。以上で大丈夫ですか？
あ、以上で。はい。ありがとうございました。
はい、うん、じゃあありがとうございます。今日はじゃあ、ラロッカさんプレゼンスの、音楽映画特集について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。